ちょっとディスコードの入り方がわかんないっていうね。
そう。UI がわからない。
わかりにくいんだよね。
うん。これ、わかりにくいっすよね。僕だけがわからなくてアホだっていうのじゃないっすよね。
だいたい毎回、始めるときに説明しないといけないんで。
うん
ん。多分わかりにくいんだと思います。
レコーディングってとこをクリックしないとジョインできないってのがわかんないっすね。
そうそう。ボイスチャンネルは、サイドバーにあって、毎回こう、参加しないといけないの、自分で。
うん。で、そのレコーディングっていうとこが押せるっていう風になってることがまず気づかないっていう。
そうそうそう。だから、僕の方で、このチャンネルに白朗さんを追加するっていうことができればいいんですけど、
うんうん。
できないっぽいんですよね。
この、Create Instant Invite ってのはこれ、何ができるんですか、これ。
多分、それはこのサーバー、このレビルドインスタンスに参加するためのなんか URL ができて、
うん、
それをクリックすると参加できるってだけで、多分、このチャンネルにジョインさせるっていうことは多分できないんじゃないかな。
ああ、なるほど。
まあ、わかりにくいんですよね。
うん、さっぱりわからんですね。
1対1の VChat だと、何プライベートメッセージから直接会話で開始できるんですよね。
うんうん、
スカイプみたいな感じで。だからそっちでやればいいんですけど、そっちだと、なんか音声がキレキレになることがあるんですよ。
こっちは何サーバーを返してるの？
そうそう、こっちはサーバーを返してて、
うん、
で、その場所も指定できるんですね。今、US West にしているんですけど、
うん、
僕が日本に行ってる間だったら、日本のサーバーにしとけば、レイテンシが若干少なくなるっていう。
ああ、なるほど。なるほど。
感じですね。いや、この、リビルドのさ、ディスコードのジェネラルチャンネルがあるんですけど、基本的に会話はされてなくて、どうやってジョインするのっていう会話が毎回なされているっていうね。
そうっすよね。
白朗さんだけじゃないっすよ。
広島さんのログも残ってる。
そうそうそう。
おぉ。ヒゲポンのログも残ってますね。
ヒゲポンさんはこの間ログインしようとしたら、音声が聞こえなくて、
うん。
なんかディスコード再起動したら治ったっていうやつですね。
おぉ。
広島さんはジョインしてるんだけど、音が出なくて、調べたらマイクの電源が入ってなかったっていうやつです。
おうおう。前回の僕のログも残ってて。
残ってます。
学習してないっていうやつでした。
はい。
はい。じゃあちょっと、レッドブル開けていいですかね。
あ、どうぞ。
よいしょ。はぁ、美味しい。
今日は、休み？
あ、もう今週は休みっすね、ずっと。
そうっすね。まあでも休みじゃなくても、祝日ですよね、今日はね。
あ、そうっすね。
振り返休日。天皇誕生日かな。
天皇誕生日。エンペラーズバースデイ。うん、ですね。
まあでも、外資系だと思う。今週ずっと休みっていう。
今週はずっと休みで、
うん、
先週も半分休みで、気分的にはもう2週間休みって感じですね。
うん。年明けも3日4日まで休みですか？
7日8日くらいまで休み。
いいね。
そう。この西海岸の年末休みと日本のお正月休みを悪魔合成して。
ああ、いいですね。
長い休みが出来上がるっていう、いいとこ取りですね。
まあでも4日が金曜日だから。
うん。
4日休んじゃえばっていうのもありますしね。
どうなってんでしたか？あ、そうですね。4日休めば、7日が休みで8日まで休みですね。
うん、うん。
おぉ、すごいですね。
7日は別に公式には休みじゃないと思うんだけど。
あ、違いましたっけ？なんだっけ？成人式とかって？
ああ、あ、それって7日になったんだ。あ、
違った。14日でした。
14日です
ね。あ、休む気満々だったんでよくわかんないですね。
あ、昔はね、15日だったんですけど、
うん。
ハッピーマンデーになったから変動するんですよね、毎年ね。
うん、うん。
うん。
まあ、あれはあれでいいですね。
うちは、なんだろうね。今年はあんまりアメリカ的には良くない。
うん。
クリスマスが24日、25日で、1月2日から会社なんで、10日間ぐらいかな。
うん。
休みが。
2日とかはもう普通にオフィス行く感じですか？
僕は多分行きますね。なんかミーティング2つ入ってるし。
おぉ。
やる気満々って感じで。
やる気満々ですね。三が日くらいなんか休んじゃいそうですけどね。僕も休んでた気がするな。
うん。 まあ休みたければ休めますけどね、もちろん。
うんうん、
でも会社のなんていうの、スケジュール的には普通に空いてます。
うんうん、
はい。さてと、どんな話題から。
おー、いろいろチップ界に動きがあったんですよ。
あ、またですか。
また。
ええー。
まあ、毎回、こまごま動きはあるんですけど、今回はいろいろあったかな。
うん。
いろいろってことでもないか。スナップドラゴンの855ってですね、クアルコムの新しいチップですね。これまだ正式発表ないんですけども、ベンチマーク結果がリークされてですね。ベンチマーク結果見ると、シングルコアのパフォーマンスがぐっといい感じになって、
うん。
良いですね。あの、7ナノプロセスで、多分生産になると思うんですけれども、来年に出てくるスマートフォンはスナップドラゴン855になると。で、まだこれも発表全然ないですけど、見込み通りであればですね、来年モバイルワールドコングレスってのがバルセロナで2月かな3月くらいにカンファレンスあって、そこで新しい電話機が発表になるんですね、いろいろ。
うん。
で、そこで出てくる、まあ、ギャラクシーとか、ギャラクシー S10 になるんですかね。は多分この855を乗っけてくるだろうと。
うんうん。
で、ちょっぱえなんでですね、ついにやっといい感じのスナップドラゴンいけるかもしれないですよ。
845に比べてどれくらい早いんですか？
3割4割交渉くらい早くなるじゃないですかね。シングルコアのパフォーマンスがですね。
うんうん。
で、今までその、スナップドラゴンってシングルコアのパフォーマンスは、その、iOS の、なんでしょうね、A12 とか A11 とか A10 とか A9 とか A8 とかですね、全部ガンガン遅かったんですね。まあ、だいたい iOS 比6割とか5割とか。
うん。
で、まあ、OS 側もそんなに、なんでしょうね。OS というかデバイス側ですね。これまで、リビルドでも話してますけども、放熱の都合上、あんまり、なんでしょう、高い周波数で動かし続けられないという鉄の制約と、それから OS の鉄の制約と、はい、ハードウェアの鉄の制約とですね、見ざる言わざる聞かざるというか三重苦の鉄の制約でですね、なかなか厳しいとこだったんですけど、まあ、855ならいけるかもという希望の光が差しているというのが今ここですね。
なるほどね。
まあ、って言っても A12 より、まあ遅いんですけどね、うん。多分8割かな、7割かな。もしかしたら6割っていう。変わんないじゃんっていう。難しいですね。
あ、そう。
はい。
まあじゃあ、サムソンのギャラクシーとか、まあもし Google もピクセル出れば、これ乗せてくるはず。
うん、もしかしたらそうなるかもしれないなというですね。
うん。
はい。
僕としてはちょっとこう、放熱とかバッテリーの持ちとかの方が気になりますね。というのは Google ピクセル3をもう2ヶ月ぐらい使ってるんですけど。
うんうん。
バッテリーの持ちがあんまり良くない気がするんですよ。
ああ、
うん、
それは投射費良くなってるっていう話ではないですよね。
それはありますけどね。ただ、
うん、
僕前も言ってますけど、あんまり夜中充電しない主義。朝充電して家帰ってきた時にまあちょっと使ってたら充電するけど、調子がいい日はしないで、つまり朝一回充電したら。次の日の朝まで充電しないっていうスタイルなんですね、基本的には。
朝はどこで充電するんですか？
朝はあのデスクにあるんで置いて、シャワー浴びてる間に100に戻ってるっていうのがまあ僕の理想的なスタイルなんですよ。
ああ。
なんだけど、それでやってると夜中朝起きた時に残り 5% とかになってて、まあ調子悪い日だとなんか寝てる間に切れてるっていうこともまあある。
ああ、よくわかります。
ので、ちょっと辛いですね。
正しいアンドロイドの使い方っていうのがあってですね。
いやいや。そうね。
そう。刺せるときは常に刺しておくという。
入れた、入れた。いや、そうなんですよ。まあ、刺せばね、15分ぐらいで 40% ぐらいまで回復する。すごい充電スピード速いから。
うん。
まあまあ、いいんですけど。
うん。
いや、もうちょっとこう、使ってないときにもっと整備してほしいなっていうのはありますね。
まあ、そうですね。
で、それでなんか気になったのは、その、
うん。
ピクセルとか、アンドロイドの新しい機能で、アダプティブバッテリーってやつがあるじゃないですか。
うんうん。
多分1個前からついたんですよね、機能的にはね。
うんうん、また危ない予感してきました、ね。
いや、それで、僕は最初その機能を使ってたんですけど、
うん、
まあ、ドリキンに言われて、このアダプティブバッテリーを使っていると何をするかっていうと、あまり使ってないアプリっていうのをマシンラーニングで学んで、 多分こいつはこのアプリ使わないなって言ってずっとキルし捨てるというか、バッテリーを分け与えないっていうのが僕の理解なんですけど、
うんうん、
なのでそれでマシンラーニングが間違った学習をすると、たまに使おうとするアプリがめちゃくちゃ起動が遅いっていう、まあしょうがないんですけどね、
うんうん、
ことがあって、それが嫌だったんで、その機能をオフにしてたんですよ、ずっと、
うん
うん、だからそのせいかなと思って、まあ、Pixel 3になったことだし、もう一回この機能にチャンスをあげるかと思って最近は有効にしてるんですよね、
うん、
なんですけど、まあ別にそれでバッテリーの減りが悪くなった、良くなったわけでもなく、まああまり変化は見られない。まあ逆に言うと、それで遅くなるってこともないんで、まあ前よりは良くなってるのかもしれないですけど、別にバッテリーの時間が伸びた気もしないっていう、なんか、そんな感じですね。
まあなかなか難しいですね。
うん。
その前森田さんが話してたカメラ起動すると裏側でアプリが大量虐殺されてバタバタ死んでいく問題もありますし。
ありますね。
そのアプリが断末魔の悲鳴を上げて生き延びようともがき苦しむっていう話もありますし。
うん。
まあともかくしぶといんですよ、このアプリが。
そうね。
あ
とこの便利機能としてあるのが、電源切ってて、ディスプレイ切ってても画面に時計表示されるっていう便利機能がありますけど。
うん。OLED の嬉しい機能ですよね。
そうですね。ただこれはやっぱりバッテリーに影響が少なからずあるんじゃないかっていう気が最近はしていて。
うん、うん。
うん。いくらね、OLED だとはいえ、まあ一応動いているわけだし、
うん。
なんか通知とか残りバッテリーパーセンテージとか表示されてるから、まあなんか良くないのかなっていう気もしている。
ああ、そうですね。ゼロではないけど、すごく少ない、ヒューパーセントだからいいじゃんっていう感じだけど、それがじりじり減ってるっていうのはありますね。
そうなんですよね。
そうそう。
なんで最近は、ワークアラウンドなんですけど、寝るときはディスプレイを下にしておいている。
ああ。
そうすると、スリープモードになって、
うん。
DND になるんで、
うん。
まあ、バッテリーも減らないしっていうね。
ああ。その時になぜ充電しないのかっていうのがないですか。
なんか、嫌ですね。寝てる間充電すると過充電するんじゃないかっていう、あれがあります。まあ USB-C だとないと思うんですけど。
うんうん。
うん。
うん。いや、うん。なるほど。まあ、その時に刺せば何もかも丸く収まる気もしなくもないですけどね。
まあね。
うん。
はい。
なんでしょう。電磁波が気になるとか、毒電波が気になるとかでなければ。
ワイヤレスだったらいいんですけど、ケーブルに挿すという行為が嫌ですね。
ああ。
なんか、起きた時に抜かなきゃいけないのがなんか嫌ですね。
うんうん。まあじゃあ枕の下にその地位の充電器を置いておくっていうのはいいじゃないですか。
いいですね。
ええ。
体も充電されそうな感じで。
そうですね。朝起きたら肩こりが取れてる感あると思います。
電磁波でね。
そう。
そっか。じゃあまあ855は別にバッテリー効率が良くなる予感は今んとこない。
一応その名目上は良くなるんですよ。その早くなると一個のタスクが一瞬で終わるんで、その分そのクロックサイクルを落とせるっていうですね。
確かに。
まあ毎回同じ話してるんですけども、一向に良くはなってないんですね。
甘い当てになんないか。
うん、そういう感じかもしれないですね。
わかりました。
はい。
これ後に話してもいいんですけど、クアルコムなんか。こうパテントトロールっぽくなってません？最近。
それ昔からでですね。
ああ、まあそっか。
ですね。まああんまりも表沙汰になってなかったのが今表沙汰になってるってのありますね。って言っちゃいけないですね、そんなこと。
若干危険な発言だ
ったんですか。やぶみ案件ですね、それはですね。危険です。
中国で、あるパテントが、なんか UI のアニメーションのパテント？
うんうん。
ですね。これでアップルを訴えて、裁判所で訴えが認められたんで、
うん。
iOS の新しいアップデートでそのアニメーションを変えるっていうのが中国向きに入ったみたいですよね。
おー、どういうアニメーションとかあります？
詳しく見てないんですけど、なんかフェイスタイムかなんかで、こう画面の下の方からこう最大化するときのアニメーションみたいな、すごいどうでもいい感じの特許だった気がします。
なるほど、なるほど。
で、しかも、まあ、中国でしか有効じゃないんで、その特許が。なので、アップルは中国向けにその変更を iOS アップデートで入れたっていうのが先週で。
うん。
で、今週また、なんか別のニュースだと、ドイツで、チップについてるなんか、機能？
うん。
どういう機能だったかな。 LTE 関係の機能だったと思うんですけど、あとでショーノートにリンクしておきますけど、
うん、
それが、あの、パテントをインフリンジしてるってことで、ドイツで iPhone 7と8が発売中止になってるみたいですね、今。
ああ、なるほど。なるほど。うん、まあ、その、クアルコムって、もともとは、あれですね、CDMA の発明をして、その辺の特許あらかたを抑えていて、
うん、
で、昔はモデムチップっていうと、その CDMA 特許の関係でクアルコム一択だったんですね。
うん、
で、LTE なんかも、特許は結構抑えてるし、もちろん 5G も抑えていて、このまま未来永劫モデムを売り続けて、で、モデムと一緒にスナップドラゴンをパッケージにして売ってですね、それも割といい値段で、未来永劫安心じゃわと思っていたらですね、そこで出てきたのが、その、インテルのモデムチップですね。
うん、
で、アップルとインテルがどういうディールにしたか、その辺は推して知るべしでしかないんですけども、インテルのモデムチップが、iPhone 8でしたっけ ?8 で半分乗ったんですね。
うん、
でもって、10とかではもうまるっとインテルにスイッチしてですね、そりゃないぜっていう感じで今、まあ慌てて、なんでしょう、パテントトロール化してるっていう感じではないでしょうかね。
なるほど。記事を見てみたら、いわゆるエンベロープトラッキングというやつで、
うん、
スマートフォンのバッテリーを節約するための機能が、まあ、チップに載ってるんですけど、それがクアルコムの特許であって、アップルが使ってるチップはそれを侵害しているという、まあ、主張ですね。
まあ、基本特許っぽい響きですね、その辺は。
うん、
うん。で、まあ、ライセンスするしない、うん、したくないんでしょうね、うん。
そうですよね。
はい。まあ難しいとこですね。
ええ。
まあその Android の方はスナップドラゴン一択で、クアルコムのモデムチップ一択なんでしばらくは安泰だと思いますけど、まあ iOS の方はなんでしょう。ごたごたするしかないですね、これは。
うん。
で、その絡みで言うと、まあちょっと前回広島さんが、前々回ですかね、話してた、MacBook に ARM が乗るか乗んないか問題ってのも、ちょっと難しいかなという気がしていて。
ほうほう。
まあ、なんでかというと、その Apple と Intel の仲良い状態を今崩すのは良くないんじゃないかっていうですね。
ああ、なるほど。
孔明の罠があるんじゃないかと。
敵の敵は味方、みたいな。
そうですね。敵の敵の敵は敵と。わかんない。
まあ、携帯の方でクアルコムからインテルにして、せっかくこう、一緒に戦おうっていう雰囲気の中。
うん。
スマホはまあいいとして、MacBook でインテルやめますって言うと、
うん。
うん、良くないと。
そうですね。ちょっと砂が、うん、ケチがつくんじゃないかなとかですね。まあ、邪推に邪推を重ねた上の推測ですけどね。まあ、技術的にはすぐできると思いますけれども、実際製品がいつ出てくるかっていうと、まあ2年後くらいかなとか、そういう気がしますかね。
うん。
うん。で、まあインテルはインテルの方で後でちょっと話しますけども、サーバーの方だったりは ARM に押されてとかですね。まあなかなかこう、三国志的な感じはしますかね。
うん。
ということで、チップの話、インテルの話がですね、サニーコーブっていう新しいアーキテクチャが発表されました。これが、来年に出ると。
うん、
で、ついに、10ナノに、移行して、10ナノのチップを大量生産できると。これちょっと話したかもしれないですけども、インテルの10ナノメータープロセスって、TSMC なり他社でいう7ナノプロセスに結構近い技術なんですね。
うん。
っていうことで、まあ、やっとインテルが来年はキャッチアップできるという感じですね。プロセスルール的には。
うん。
で、今までですね、スカイレイクのアーキテクチャをずっとそれこそ3、4年くらい使い続けてたんですけども、サニーコーブっていうのは10ナノに合わせてアーキテクチャをリフレッシュしたんで、ちょっと良くなってると。
うん。
ちょっと良くなってるっていうのは命令の同時発行数が増えたりとか、キャッシュのサイズが増えたりとかですね。AMD とかは、CPU ごとにアーキテクチャ全特化してるんで、だいぶ新鮮感あるんですけども、まあ、インテルはそういうアプローチ取らないで、今までのアーキテクチャをちょこちょこっと、なんでしょう。 その前進させてるんで、まああんまり新鮮味はないですね。
うん。
ただそのスカイレイクの次のアーキテクチャがサニーコーブで来年出てくるって感じですかね。
うん、
で、それからあと一つ二つ発表あったのが、GPU ですね。ディスクリート GPU を来年出しますと。
はい。インテルがですか？
インテルが出すって話ですね。これ前々から、まあ、リークはあったんですけど、まあ今回もほとんど中身はなくて、コードネームが XE、製品名なんですかね。XE になったと。
うん。
で、これはですね、まあ面白いというか、このチップのアーキテクトしてるのがですね、インテルから狙われる男であるとこのラジアですね。あ、ごめんなさい。AMD から狙われる男。AMD からインテルに移ってきて GPU を作ってるんですね、今。
うん、
で、XE って、元素記号でいうジーノンですね。このジーノンって、日本語で言うとなんだ、キセノンですかね。
はいはい。
何かというと、Xbox 360のコードネームだったんですね、ジーノンって。
うん、
で、Xbox 360って AMD のチップ使ってて、ラジアがそれを知らないわけはないのでですね、その辺の何でしょうね、引っ掛けというか、はい、あるのかもしれないですね。
うんうん、
で、同じく、インテルが、もう一個発表したのがですね、これ何て言うんだろう、フェブロスというですね、チップを立体的に積層する技術ですね、を新しく発表して、これ何意味してるかっていうと、なんていうのか、チップを積み重ねやすくなると。
はい。
例えば、寿司缶ありますよね。寿司屋で出前を取る。
はい。
そこにこう寿司がまばらに入ってるじゃないですか。で、それをその集積度を高めてチップを小さくする。そうするとそのぶどまり良くなります。生産しやすくなりますということで、いいことづくめなんで、それをするにはこう、寿司寄りに詰めるわけですよね。
はいはい。
寿司詰めにするわけです。寿司を。で、それを、その、寿司詰めっていうのは平面的にこう寿司を寿司詰めにしてるじゃないですか。で、さらに冷たくなったらどうするかというと、その上に寿司を二段重ねにするわけですね。
うんうん。
寿司詰めですね。わかります？
わかりますよ。
いや、僕わかんないですけど、
ね、言葉はよくわかんないですけど。
よくわかんないですね。何を言ってんのかよくわかんなくなってきましたけど。そうやってその寿司を積層するようにチップを積層して、さらにTSV っていうですね、なんて言うんでしょう、トゥルーシリコンビア、その、積層した上の方から下の方に配線を通さないといけないんですね。
うん。
そうしないと、その一番下の基板と上の寿司がコミュニケーションできないんで、
はいはい、
そこでこう竹串をぐさぐさ刺して、なんか串焼きのようになったよくわかんない寿司が出来上がるというですね。そういう技術をインテルが開発したという、わけわかんないですよね。
3D スタッキングっていう、3D っていうからには、3次元というか、いろんな方向から、詰め込むっていうことなんですか？
重ねて作るって感じですね。
うんうん、
で、例えばメモリーなんかはすでにそういう技術があって、CPU の上にメモリーをこう重ねて作るとかですね。ということできたんですけど、まあより汎用的な普通のチップでもそれができるようにしましたと。
うん、
例えば CPU の上に、子画面、子 CPU を乗せて、子 CPU の上に孫 CPU を乗せてと。
うんうん、
そうすると、まあ何がいいかっていうと、まあ狭い面積にたくさんのチップを集積できると。
なるほどね。
まああとはその、これまでそのインテルの CPU っていうと CPU1 本でドカンと売ってたわけですね。
うん、
スカイレイクであればスカイレイクの CPU。まあそこにメモリー混載したり周辺チップを乗っけたりというのはちょこっとしてたんですけど、大々的にしてなかったのを大々的にできるようになると。例えば1個の基板の上に CPU 乗っけて、ペリフェラル乗っけて、モデムチップ乗っけてっていうのも技術的に可能になって、それ何かっていうと ARM の SoC と同じ方向性なんですね。
うん。
なんでインテルがその SoC 的な、そのベンダーごとにチップをカスタマイズして売りますよモデルにスイッチしてきたというのがあって、これAMD も同じような方向性なんですね。
うん。
というですね。まあ割と地味だけど、ボディーブローのようにじわじわ効いてくるテクノロジーだという、 街の噂ですね。
なるほど。
はい。
このプレスリリースになんか、モノリシックと 2D インテグレーション、3D インテグレーションっていう風に画像が貼ってありますけどね、比較画像が。
ああ、はいはい。
2D インテグレーションは日本の畳の間みたいな感じで、こう敷き詰めてあるんですけど、3D は、その畳の上になんかこうマットを敷いてるみたいな、そういうイメージに見えますね。
おお、それいいですね。いい話ですね。あの、寿司寄りよりずっとわかりやすいじゃないですか。
あまり寿司の例えは良くなかったっていう。
うん、ちょっとチャレンジングすぎましたかね。
寿司って聞いた時は、こう、海苔巻きみたいな感じで、
うん、
こう、空間を、こう、詰め込んでやるのかなと思ったんですけど。
うん。いや、まだ、人類はそこまで至ってないですね。
寿司の詰め方がちょっと甘いですね。
そうですね。
まだ工夫の余地があるかもしれない。
はい。という話で、で、あともう一つがその大きい話で、今度はインテルが頑張ってるって話ではなくて、インテル大丈夫かなという系統の話で、アマゾンがですね、新しいチップ出したんですね。
はい。
これがそのアマゾングラビトンというですね、名前だけですごくかっこいいですね。自由力子ですね。で、これ何かというと、サーバーサイドのアームの実装で、で、アームの CPU でその AWS のサーバー、AWS のサーバーで ARM の CPU が動いていて、で、それをもう実際使える状態になっているというのが先月ですかね、発表ありました。
はい。
で、これは何かっていうと、あの CPU 自体はそんなに新しいもんでないんですね。ARM、うん、の A7272 っていうですね、いつだろう。2015年、3年くらい前の CPU コアで、で、それを、まあ、ARM からライセンスしてもらって作り込んだっていうもので、ベンチマーク的にもそんなに、スナップドラゴン835くらいの、835っていうと、スマートフォン的には前の世代のスナップドラゴンですね。
うん。
まあ、っていうんで、そんなに速くはないですけども、安くて省電力で、いい感じでサーバーで ARM が動かせると。
はい。これはショーノートで後で貼っときますけど、2015年に M&A でアクワイアした会社が多分作っていた。
そう、そうなんですね。
というか、ジョインして作ったもの、共同で開発したみたいな感じですかね。
そういう感じですね。
うん。
これイスラエルのアナパルマラブスっていうとこなんですけども。
はい。
これそもそもで言うと、AMD が Amazon と組んでた時代があったんですね。
うん。
それが、その2010何年とかで一緒に組んで AMD ベースの AMD が作った ARM チップをサーバーに乗っけようというプロジェクトがあったらしいんですけども、それがポシャってじゃあ俺んちでやるわという感じの M&A があったのが2015年で、でちょうどその2015年の CPUA72 を使ってるっていうのもこうバッチリ合う感じですね。
うん。
で、買収した技術を使って2018年にリリースしましたよと。だいたいチップの開発って2、3年かかるんで、タイムラインとしては合ってるかなという気がします。
リンクにあるのは2015年、そのアクワイアした時のエクストリームテックっていうサイトの記事で、
うん、
いろいろスペキュレーションがされてて、まあ、Fire フォンに使うとか、Kindle に使うとか、あるかもしれないけど、多分 AWS に使うんじゃないかっていう予想がされているんですね、この記事だと。で、だけど、結局 AWS のプレスリリース見ると、実際に、この会社の技術を使ってるっていうのは書いてありますね、多分。
おうおう。
なので予測っていうか、実際に Amazon がそれ言ってるんで、それ合ってると思います。
バッチリですね。
はい。
3年越しでやっと実ったって感じですね。
うん。AWS Nitro システムっていうのが今年の頭、2018年の頭ぐらいにあって、その時に新しいインスタンスタイプが提供されてるんですけど、それが実際この、何ですか、グラビトンっていうのになってるってことですね、多分。
グラビトンかっこいいっすね、うん、名前が。
名前がかっこいい。
というんで、まあ問題はそのグラビトン、この A72 コア、この先ですね、どうするのかっていうプランで、まあ多分うまくいけば A72 から A73、A75 とですね、こう新しいコアが次々出てくるんだと思いますけども、
うん、
この先投資をどれくらいするのかっていうのがまだわかんないところですね。
まあこれは、 省電力ってことなんで、まあ、あまり重くないワークロードをするための AWS インスタンスに使うみたいな、多分用途としてはそんな感じなのかな。
うん、そうですね。で、CPU 自体のホースパワーもそんなに高くないんで、
うん、
ガンガン何か回すっていうよりは簡単な、なんでしょう、簡単なタスクをこなさせるという感じですね。
うん、
うん、これがうまくいくのかどうか、まあやってみてですね。で、これそのアームでいけるんじゃないかっていう話になると、そのインテルの GPU なりのシェアがじりじり減っていくということになるんで、インテルとしてはちょっと危ないという感じになりますね。
うんうん、
うん、そのサーバーサイドでは、サーバーサイドだけでなくてクライアントサイドもですけれども、その独自チップを作ろうっていう動きは、まあ Amazon 以外にもいろいろあって、
うん、
例えばそうですね、その Apple が iOS でパロアルトセミコンって会社を買収して、で自分家で CPU 作ったっていうのもそうですし、
うん、
そのインテル以外でもいいんじゃないかっていうのがここ5、6年の流れでですね。これ何かっていうと、コンパイラ技術の発展というのがまずあって、昔はその、なんでしょう。コンパイラなり、リンカーなり、エコシステム、ツールチェーン全部合わせて、CPU とまるっと、こう、パッケージにして、ロックインしてたわけですね。それがその LLVM の、LLVM とそのベーステクノロジーが出てきたんで、まあ CPU アーキテクチャどれでもいいと。で、設計がちゃんとしてて早くて熱効率が良くて、で、ちゃんと動けばいいという話になるんで、で、インテルじゃなくて ARM でもいいし、ARM じゃなくて、リスク5でもいいしという感じの、まあなんと言うんでしょう。CPU アーキテクチャ自体がコモディティになってる感っていうのはありますかね。
なるほど。
うん。どうですかね。という話もあって、さっきのその、MacOS ARM にしてもいい、かもという技術的な裏付けはあるんですけど、まああとはそのお金回りとポリティクスとっていうとこですね。
確かにね。
うん。
この AWS のプレスリリースにも書いてありますけど、まあ実際にその AWS のを使っているユーザーというかカスタマーは、まあいろんなプログラムをこう動かしたいわけですけど、
うん、
まあ基本的にはそのハイレベルの言語で書かれているものが多いので、コンパイルし直してアップロードすればそのまま動くよっていうことで、別にそれが ARM だろうとな、そうじゃなくても、まあ同じように書いて同じように動けば効率よく動く方がいいわけですからね。
うん、そうですね。どうしてもグラビトンが好きでそこで動かしたいっていう人が、まあ一人か二人くらいいると思いますけど。
名前がかっこいい。
名前かっこいいですね。いや、ちょっと、ジェフ・ペゾス見直しました。はい。ただの、サイボーグ0072じゃなかったですね。
うん。
サイボーグ007って、サイボーグ009って番組が昔あったんですけど、見たことあります？
それは、アニメ？
アニメーションですね。
はいはい、知ってますよ。
そこに007って出てるの覚えてます？
ああ、わかんないけど。石森章太郎ですよね。
そうです、そうです。
はい。セブン？
サイエン。
覚えてないです。
ちょっと画像を検索してみてください。
あ、なに、ジェフ・ベゾスに似てるってこと？
ええ、そうそうそう。
ああ、うん。画像検索しましたけど。
はいはい。
はい。なんか、原作のやつだとわかんないけど、なんか、イケメンっぽい、これリメイク？
あ、それリメイクの方ですね。リメイクだとあんまり面白くないですね。あの原作古いサイボーグ009の方がより似てます。
なるほど。
はい。
うんうん。このフィギュアのやつは似てるな、確かに。
うんうん。
まあ、眼球鋭くてちょっとハゲてるっていうだけじゃないですか
ね。そうかもですけどね。それ言ったら、そこまでですね。
ええー。
はいはい。というんでですね、Amazon グラビトンというのがリリースされたというのが先週ですかね。
はい。
あ、先月ですね。
先月ですね。あの、11月の末に、ラスベガスでやった、なんだっけ、
うん、
リインベントか。AWS のカスタマー向けのプレスイベントですね。そこで多分発表したんだと思います。
うん、
あのイベントも僕、毎年行ってますけど、毎年この話してるんですけど、 こう、サンクスギビングの次の週に、そういう新しい発表をするっていう、どんだけワークホリックなのかっていうのが気になりますよ。
うんうん。
みんな休みたいわけじゃないですか、その週は。
そうですね。
だけど、その次の週明けの月曜日からカンファレンスがあって、そこで新しい機能をバンバン発表するっていうのがね。
うん。
まあ、なんつうか、やばいですよね。
その、発表する人は、サンクスギビングの週に働いてるんですよね、これ。
そう、当然ですよね。
うん。
いやー、アマゾンで働きたくない理由の一つですけどね。
そうなんですよね。そうなんですよ、ほん、うん。
まあ、実際はでも、あの、リインベントのイベントでは、すでに出てるやつが GA になったりとか、あと、発表だけしてサインアップ、ベータにサインアップできますけど、使えるのは来年からですみたいな感じなんで、まあ実は、こう全体が動いてるっていうよりは、まあマーケティングとかがその時期に合わせて仕事をしているっていうだけなのかもしれないですけどね。
うんうん。
うん。
まあそれにしてもマーケティングの人は大変ですよね。
そうそうそう。まあそのチームの人は、まあ何、年明けとかに、まあ大急というかね、あると思いますけど、当然ながら。
うん。とはいえ、
ええ。
いや、まあ、アマゾン、その、シアトルつながりで、昔の同僚とかが割と、アマゾンに行った人もいるんですけども。
ええ。
まあ、漏れなく数年で別の会社に移ってるんでですね。押して知るべしですね、うん。
どうなんですかね。知り合いででも入って結構楽しそうにしてる人とかはいますけどね。
ああ、そうですか。
うん。
楽しそうにしてます。
まあ、チームによるんじゃないですか。僕の知ってる人だと、例えば S3 系とか、オース系の人らのチームなんですけど、まあ、R&D に近い方だったら割と楽しいのかもしれないですけどね。
なるほど、なるほど。
うん。
というんで、ふと思い出してましたけど、この間ツイッターのコメントで、Amazon の方が、かな、リビルドで Amazon の風当たりが強くて悲しいって言ってたんでごめんなさい。
そうですね。まさにその話をしてますね。
ごめんなさい。あんまりタイはないです。すいません。
いや、タイはないというか、僕はアマゾン結構好きな会社なんで、コンシューマーとしてはね。ただ、アマゾンで働きたいかって言われると、ワークカルチャー的にはちょっとあんまりかなっていう気はしますかね。
そうですね。
まあ、あとその、このポッドキャストに Google の人多すぎ問題って、まあ、ちょっと最近話してるんですけど、まあ、やっぱアマゾンとかアップルとかから人呼びにくいですよ。単純に。
あー。なんでしょう。ヤブミがガンガン飛んできて。
ヤブミの飛ぶ率が半端ないと思うし。
うん。
あと、まあ、アクロさんとかは、結構、冗談っぽく話してますけど、いや、アップルの人から、もし仮に出てくれたとして、なんか iPhone ここはダメですよね、みたいな話したら、その人次の日クビになってそうじゃないですか、普通に。
まあ、本当に六本木ヒルズの雲に、さらされますよね。
ですよね。
ええ。
まあ、アクロさんも、は、多分リビルド始まった時はまだ、その A 社にいたと思うんですけど。
ああ、そうっすね。全然関係ないこと話してましたかね。
うん。
まあでも、その時に受けた傷は、今でも、雨が降ると痛みますよ。
そうそう。だからね、まあ、出てもらうことには全く問題ないですけど、あんま、こう、パブリックな場所に出て、その人の不利益になるようなことを提供するのも僕の本意じゃないですし。まあ難しいですよね。
まあ難しいっすね。
ええ。
うん。
というようなこともいろいろ考えてますよ。
うんうん。気を使って。まあそれで、Google 比率が上がってるというのはあるかもしれませんね。
そうなんですよね。
うん。
いや、Google 比率上がってると言っても結構みんな違うところなんですよ。Google ってでかいから、まあ他の会社もでかいですけど、Google 特にでかくて、
うん、
例えばヒゲポンさんと白露さんが所属してるのは、まあ職種もまあ違いますしね。やってることも全然違いますよね。うん。だからまあその辺はまあいいのかなっていう気はしてますけど。
うん、まあエクスキューズはいっぱいありますよね。
そうそう。
ええ。
でも昔、広島さんがまだ Google いた頃に、シリコンバレー、サニーベールだったかサンノズだったかのイベントに出て、
うん。
Google のカルチャーのことを話してたら、次の日にどっかのメディア記事になって、
うんうん。
そして呼び出しを食らうっていう事件があった気がしますね。
ああ、それはですね、その記事が日本語になったんですよね。
そうそう。
これ以上話すとですね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
ええー。まあ、これ以上話すとね。 あれですけど。
そうですね。
まあでも、いや、ポジティブに話すと、その時から、もう多分10年近く経ってると思いますけど、多分、パブリックリレーション的な職種もできてるし、
そうですね。うん、
なんか、別の国にいる日本人エンジニアの人が勝手にジャパンを代表して話したみたいなことに多分受け取られちゃったんですね、間違えてね。
うんうんうん、
そこは良くなかったんですけど、まあ、今はそういうことでもないしっていうのはあるかもですね。
まあ、その PR 的に気を使わないといけないフェーズであるっていうのは確かですね。
うん。
まあ、フェーズに、何年か前、まあ何年か前かな。まあある時点からなり、今ではさらにそうなっているという感じありますね。
そうですね。
はい。
まあそんなことで。
うんうん。
いや、ポッドキャストの内容を記事、文字起こしして記事にするっていうのはまああんま良くないんで、やらないようにしてますけどね。
うんうん。
いや、なんか、たまにこう、ニュースメディアの人とかに、こう、毎回手動で文字起こしするんで、こう、連載みたいな感じで、コンテンツを提供してもらえませんかみたいな問い合わせが何回か来たことあるんですよ。日本の、そういう大手のニュースサイトみたいなところ。
うん。それはその、座談会みたいのをして。
いや、単純にこのポッドキャストの内容を文字起こしして、それをこう、連載のコラムみたいなのと並列で、こう提供するってことです。ウェブサイトに。
ああ、なるほど、なるほど。
例えば、まあ違いますけど、例えばなんだろうな、IT メディアとか、そういう感じのニュースサイトに連載記事が載るみたいなイメージですね。
お。で、ジェフ・ペゾスがサイボーグ007に似せるとか、そういう話を。
そうです、そうです。そういう、こう、なんてオファーがありましたけど、
お
う。いや、それはもう全部お断りして、丁重に。
まあ、難しいですね。はい。
ええ。
うん。ヨタ話ができにくくなりますので。
なんですかね。まあメディアが全然違うんで、ポッドキャストを聞いてる人に伝わる温度感と、それを文字起こしして検索に引っかかって、なんか、そういう全然コンテキスト知らないでね、読んだ人が、なあ、こいつら適当なこと言ってんなっていう思うわけじゃないですか。
まあ、それしか言ってない
ですね。そうそうそう。
そう。
適当なことは言ってますよ、当然のことながらっていうね。
うん、そうですね。適当なことしか言ってないですからね。うん。そうか。
ただね、でも、最近、ポッドキャストは、その、RSS フィードで MP3 配信するのがそういうシステムなんですけど、Spotify とか SoundCloud とか、あと Google も多分、ポッドキャスト、Google ポッドキャストっていうのをやってるんですよね。
うん。
いや、それはなんかその、配信してあげる代わりに、このコンテンツを二次利用する権利みたいなのを与えなきゃいけないんですよ。
ああ、なるほど、うん。
ちゃんと読むとね。
うん、
で、だから僕はあんまりこう、そういうのに積極的にはなってないんですけど、それとその文字起こしとかの技術を組み合わせると若干ね、なんか勝手にこう話した内容がキュレートされて、そこに広告載せられてみたいな、ことに多分なると思うんで、
うんうん、
放っておくと。
まあ、究極的にはって感じですよね。
うん。
まあ多分初期でやりたいことは何でしょう。Google ホームにポッドキャスト流してって言ったら流してくれるとか。
そうそうそう。
多分その辺の素朴な実装から始まって、まあなんでしょう。どうかな。文字起こしで広告。まあやりたい人はいるかもしれないですけど、やるかっていうと。うん、
多分、ショーノートとかだけじゃなくて、話してる音声の内容も解析して、まあ文字起こしって公開するかどうかは別にして、コンテンツの内容で検索したりとか、
うん、
このエピソード聞いたら同じような話してる別のポッドキャストをサジェスチョンしたりとか、そういう風に多分持っていきたいんだろうなっていうのは思うんですよね。
うんうん。
うん。
まあ、リビルドの検索も似たようなもんですよね。
まあ、そうそう。公開されてないっていうだけでやってること同じですけどね。
うん。
うん。まあ、Google のその何、ミッションっていうのは、世の中にあるすべてのものをこう、検索可能にしたいってことじゃないですか。究極的には。
うん、うん。
で、ポッドキャストっていうのはなんかそこにこう、立ちはだかってるバリアなわけですよね。
ああ、なるほど、なるほど。
うん。
うん、うん。
まあ、YouTube のビデオもまあ、そうっちゃそうなんですけど。
うん。
まあ、そんな思いを、しながら、Google Podcast は一応多分普通に Podcast 公開してると見れるんですけど、オプトインするとさらにそのディレクトリに追加されたりとかするんで、それは僕は対応してないですね。一瞬したんですけど、なんか、まあいいかなと思って、ちょっと様子を見ようっていう感じで、Spotify も同じような感じです。
あれですね、ロボットテキストみたいに、この部分はサーチに引っ掛けないでほしいっていう。
ああ、そういうのありそうですね、うん。メタタグみたいなね。
そうですね。やばそうな話とつまんないネタはスルーしてほしいっていう。
そうそうそう。はい、
うん。
ちょっと脱線しましたけど。
だいぶですね。ですね。ジェフ・ペゾス2の007じゃなくて、その話は終わって、そうですね。チップとしてはそんな話ですかね。
はい。
うん。
これはちょっと前の話ですけど、将棋の藤井七段が AMD の CPU を使ってるって言って、
ほうほう。
話題になってましたね。
これは自作派ってことですかね。
そうみたいですね。なんかニコニコだったかアベーマだったかわかんないですけど、解説に出てて、僕は今 AMD のなんだっけ、なんとかリッパーってやつを使っていて。
ああ、スレッドリッパーですね。
スレッドリッパーですね。
うんうん。
あ、違うわ。ライゼンを今使っていて、
うん、
スレッドリッパーにすればよかったと思っていると。
おお。
で、来年は Zen 2が出たら買おうと思っているみたいなことを言ってた。
おお。AMD 派なんですね。いいっすね。そ
う
です
ね。うん。
本当だ。はい。
まあ、やっぱりその、将棋ソフトを使って研究してるんでしょうね。だから、早い方がいいと、当然ながら。
うん、うん、うん。なるほど。まあでもそうするとやっぱり GPU も早い方がいいんですよね。
うん、
おすすめとしてはやっぱり、なんだろうな。まあでも、AMD でいいと思います。はい。うん。良いチョイスですね。
ねえ。
その GPU を動かすというと、マシンラーニングで、で、その話絡みで言うと、C グラフアジアってイベントがちょっと前にあったんですね。
うん。
で、これ C グラフって、ACM っていう学会の、グラフィックス系の分科会なんですね。シググラフなんですけども。
はい。
で、US かな、まあヨーロッパ圏、US 圏っていうのかな。その C グラフっていうのが本家があって、それのアジア版が C グラフアジアっていうやつでですね。アジア各国で持ち回りでやってて、今年は何年かぶりに東京でやってたんで、1週間行ってきたんですね。
はい。
でですね、そこで何があったかっていうと、まあ論文の発表、ペーパーの発表があったり、まあ、あとは CG 関係なんで CG のシアターみたいのがあったり、エキスポみたいのがあったりで結構面白かったですね。
うん。
CG なんでもちろんゲーム系も関係があって、ゲーム系の展示で言うとバンダイナムコとかポリフォニーとかその辺の会社が、テクニカルでもやったりとかペーパー発表してです、しててですね。で、今年自分 C グラフ初めて、C グラフアジア初めて出席したんですけども、内容としてはこう、ネコモシャクシもマシンラーニングでですね、ネコモシャクシというかですね、まあ8割型かな。とりあえず、マシンラーニングでモデル適用して、ラーニングしてみたらいい結果が出ましたという論文が結構多かったですね。
うん。
で、モデル何使うかっていうと、まあそれはケースバイケースなんですけども、全血栓のニューラルネットワークだったり、ガンだったり、あるいはそのイメージネットだったり、もろもろモデルは使い分けてるんですけど、まあ、とりあえずマシンラーニング適用というトレンドでした。
うん。
で、これどうかというと、なんとなく、まあ、僕エンジニアリングなんで、エンジニアとしては、まあ、もしじゃあやってみようっていう感じするんですけど、まあ、リサーチネタとしてはちょっとアプリケーション寄りすぎるかなって印象もちょっとあったりとかして。
うん。
うん、
なんか話としてちょっとデジャブ感があるんですけど、GTC ジャパンとかの時にもこの話をして、こういう話っていうか、
した
の
かな。したかもしれませんね。したかもしれないですね。
いや、つまり、出展してる人たちが、猫もしなくしも、マシンラーニング。
そう。
GPU でって話ばっかりしてるっていうことですよね。
そう、そういう感じですね。
うん。で、それはまあ、GPU テクノロジーカンファレンスは、まあ、インダストリーのカンファレンスだと思うんで、いいんですけど、C グラフっていうのは、学会
ですね。はい。
だけど、そっちも同じような話をしてるみたいなことですよね。
そう、そんな感じです、まさに。
うん。
うん。まあ、うん、流行りなんでいいのかなとは思うんですけど、ちょっとその辺、まあ、アカデミックな方のご意見も聞いてみたいとこですね。
その発表自体はアカデミックなところから出てるのか、それとも産学みたいな感じで、共同みたいなものもあるんですか？
産学共同も結構ありますけれども、
ええ、
大体その 研究機関ですね。リサーチの方がほとんどですね。ペーパー発表してたのは。で、多かったのはシーグラフアジアなんで、中国の学校の人が多かったかな。3分の1くらい、中国メインランドの学校だった気がしますね。
うん。
うん。
なるほど。
というんで、なかなか、その中国メインランドの話で言うとですね、先月、中国メインランド行ってきたんですね。で、これ、その、まあ仕事なんですけれども、アンドロイドのゲームを早くしましょうというんで、中国とか韓国のゲーム会社の人と話をしてですね、チクチクパフォーマンスチューニングをするという旅だったんですけれども。で、深圳に行って、深圳から広州に行って、その辺に中国の一番大きいゲーム会社があるんでですね、行ってミーティングしてきました。
おう。
で、何があったかな？
深圳はこの間香港から日帰りで行ったんでしたっけ？
そうですね。深圳行って、2TB の USB メモリーを買ってきて、
そうですね、
ってのが前回の腹筋ですね。
ええー。
その系で言うと、今回は、香港から深圳に、フェリーで向かったんですね。
うん。
で、フェリーで向かって、そうすると、その香港の空港でイミグレを通らないで、深圳に直行できるんですね。
ああ、なるほどね。前回は香港の街から地下鉄かなんかで行ったんですよね。
そうですね、
うん。
で、そのもう一回そこでイミグレを通って中国本土に入るって話だったんですけど、
うん、
今回は直接フェリーで、フェリーを降りてイミグレ通って、で、フェリービルディング出たら、なんか、ちょっと人の良さそうなあんちゃんが、ホテルまでタクシー乗ってきますかって言ってですね、荷物を取ってタカタカ乗ってくんで、
ああ
まあ、ボケーっと後ついてったんですね。そしたらまあそれが白タクだったんですけども、まあ白タクって言ってもまあユーバーみたいなもんかなと思って、まあいいやと思ってそこに乗ってってですね、まあ相場的なことはなんか言うんですけど、1キロいくらとかですね、でもってそれホテルに着いてみるとですね、法外にボラれる感じでですね
素人かっていうね
そうそう
情弱にも程があるっていうい
やー、すごかったですね。
はい。
はい。うん。現金全部かっぱぐらいの感じで大変でした。
やばいっすね。
やばかったですね。いやー、怖いわ。
それは深圳のフェリー降りたところってこと？
そうそうそうそう。
うん、
気をつけてください。い
普通は何？公共交通機関で行くんじゃないですか？
いやー、それが当たり前ですね。当然ですね。
やばいな
ぁ。やばかったですね。いや、なんでしょう。なんでしょう。ユーバーを過信しすぎました。
それユーバーじゃないし、しかも。
そう。
いやいや。中国は何、ユーバーみたいなやつあるんですか？他の現地のやつで。
現地の人が使えるタクシーアプリってのがあって、で、ほぼ9割9分の人はそのアプリを使って呼んで、で、QR コードで決済できるらしいんですね。
うん。
なんなんですけど、その QR コード決済するためには中国の銀行のアカウントがいるっていうんで、これ前回も話しましたかね。
そうですね。
そうですね。というんで、銀行がないんで QR コード使えずですね。ほぼなんというかアウェイ感というか何もできない感じですね。
普段じゃあ現金とクレジットカード使ってるんですか？
キャッシュもですね、タクシーなんかキャッシュ受け付けてくれないんですよ。
うん。
お釣りがないからって言って。
うん。
で、じゃあクレジットカード使えるかっていうと、クレジットカードも使えないんですね。積んでますっていう感じなんですよ。
そっか。
で、どうしたかっていうと、まあ、僕現金はその最初にボラれてすっからかんだったんで、
うん。
中国の現地オフィスの同僚に全部おんぶに抱っこで。
なるほど。
介護してもらったっていう感じですね。
口座なくても、アカウントを作って送金してもらえばいいっていう話はどっかで見た気がするんですけど、そうじゃないんですか？
あ、それも可能ですね。現地の人が良くて、お金、お前に1000円恵んであげますよって言って送金してくれれば OK ですね。
まあ、恵んでくれなくても、その現金を渡して、現金あげるからこれに1000円送ってって言えばいいわけですよね。
あ、それはもうちょっとプラクティカルですね。そうですね。
はい。
そうですね。
ええ。
うん、という手はあります。そっか、それすればよかったですね。はい、
うん。
というんで、中国に行って、韓国に行って、やっぱりその、同じことを、日中韓でやったんですけど、それぞれお国柄が違ってですね、面白かったですね。
うん。
中国の方って、まあその年齢層的にやっぱり若めの人が多くてですね、パシフィックリムの映画でもありましたけど、なんか若めのカンフーっぽい兄ちゃんたちが集団で出てきてロボットに乗るとか、そういう描写ありましたね。
ありましたっけ？
あったですね。この腕が6本あるロボットに乗るとかですね。
はいはい、
まあそんな感じでですね。わけわからないと思いますけど、そんな感じで、若手のすごく賢いお兄ちゃんが出てきて話すっていうのが中国の会社で。
うん、
で、その分経験は足りなくて、こちらなり、まあ、US の感じで言うとインターンっぽい兄ちゃんなんですけども、まあ、すごく優秀なインターンなんで話せばわかるっていう感じでした。
うん。
まあ、これ多分今はそうだけど、5、6年したらもっと変わってくるんだなと思いますけども。
そうですね。
うん。というのが印象深かったですね。
うん。
で、あとは広州に行って、中華料理がむちゃくちゃ美味しくてですね、何の話してるんだって感じですけども、その現地の方と、その中華料理昼食べに行ってですね、なんだろう、すべてが美味しくて、キノコ饅頭みたいの食べたらですね、あまりに美味しくて涙がポロポロ出て止まんなくなってですね。これ、すごかったです。広州って行ったことあります？
いや、ないです。僕、メインランドの中国行ったことないんで。
あは、うんうん。
でも、広東フードってことですよね。
そうですね、そうです。
うん。
うん、
まあ、でも、中国の四大料理の一つ。
はい。
って、ウィキペディアには書いてあります。
うん。うん、これは超絶おすすめですね。こう、今まで食べてた中華料理が何だったんだろうっていう感じがしました。うん。
でも、Google で広州料理って検索しようとすると、サジェスチョンにゲテモノって出てきますけど。
そうっすか。広州
料理ですね。
うん、
出てきましたか？
ほんとだ。なんでしょうね。3番目に出てきますね。
うん。
おー。いや、でもごく普通な、あ、ヘビとか、タガメとか。
ああ。
まあ、これはエクストリームの方ですよね。
うん。
いや、普通に美味しかったですよ。何食べても美味しくてですね。この、なんだろう。普通の中華が材料炒めてソースで味付けた感じにしか思えなくなったような感じでですね。
うん。
まあ、ぜひ、中華行ってみてください。という。
行きたいですね。
うん。
今回の休みは、あんまりプランしてなかったので、多分ずっと、引きこもってる予定なんですけど、
うん、
まあそんなに時間もないですね。一週間ちょっとしかないから、来年は春ぐらいに香港とか行ってみたい。とりあえず香港を攻める。
それはまあ仕事とは関係なく。
そうですね。サンフランシスコからだと、ANA のマイルでビジネスクラスとかを取って。台北か香港を目的地にして東京に寄るっていうのが一番効率がいい使い方な気がする。8万マイルぐらいでビジネスクラスで東京経由香港行きが多分できるんで、
ほうほう、
それをやる予定ですね。
それって東京で過ごすこともできるわけですか？
もちろんできますよ。はい。サンフランシスコ起点にするとそれが一番いいかな。あの、税金も安くなるんですよ。東京を目的地にするより香港とか台湾を目的地にした方が、なぜかちょっと安くなるっていうからくりがあります。
うん。
うん。あんまり聞いてる人に役に立たない情報ですけどね。
まあじゃあ来年ですかね。はい。
そうですね。この話は他になんかないんですか？
ああ、そうっすね。まあ、ひどい目にあったという感じの話ですかね。白タクですかね。
QR コードの話だと、あの、
うん、
ペイペイのキャンペーンやってましたけど、
うんうん、
前回ね、ヒゲポンさんが出た時にちょっと話してたんですが、あの配信をした次の日ぐらいに 20% キャッチバックキャンペーン終了しちゃいましたよね。
そうですね。もっと長く続くかと思って、僕はアプリインストールして次の日 iPad Pro 見に行くかとやる気満々だったんですけど、終了しちゃいましたね。いや、
一応指摘があったんですけど、キャッシュバックではなくて、 ポイントがバックされて、それを次の支払いに使えるっていうこと。うんうん、
ペイペイのポイントとして 20% 返ってくるってとこですね。
そうですね。だから何でもその現金化できるわけじゃなくて、また次もペイペイを使って買い物をしなきゃいけないんで、
うん、
まあ厳密にはキャッシュバックじゃないんですけど、っていう感じですね。
うんうん、まあこれ、あっという間に終わっちゃいましたね。
うん、僕一応なんか気になったのは、こう、40回に1回でしたっけ？なんか、全額返金とかやってましたよね。
そう、一定の確率で全額ポイントバックになったり、
そう。
で、それもそのソフトバンクモバイルですか、そのに加入してると10分の1くらいになんか、
そう。
率がアップしたりとか、なんとなくこうガチャっぽい響きがしますかね。
いや、そうなんですよね。だからガチャじゃねえか、これはと思って、いろいろ調べたんですけど、ビッグカメラがなんか10年ぐらい前に同じことをやろうとして、当局の指導が入ったりとかいろいろあったらしく、一応法律、景品表示法の法律では、10万円までだったら OK っていう必ずあるな感じになってて、だからこのソフトバンクじゃないや、ペイペイのやつも、全額返金は10万円がキャップなんですよ。
あー、なるほど。
だから20万円のものを買っても、まあ10万円までしか、キャッシュバックされない。10万円以下であれば、そういう社交心を煽るようなことをしても OK っていうのが景品表示法らしいです。
なるほど、なるほど。その10万円っていうと、スイートスポットで iPad Pro があって。
そうそう。
で、なぜかメルカリに iPad Pro が溢れ返るというですね。こ
う。闇が出てますね。
そうですね。
ええー。
で、あとはこれもまあ街の噂で真偽のほどわかんないですけど、クレジットカードのアビュースがあったんじゃないかとかっていう。
ああ、ありましたね。その、
うん、
セキュリティコードとか確認してないのと、そうあたりしてもロックかかんないみたいな、そういう話が出てましたね。
うん。うん。
やばい。
やばいですね。こう、ウェーターピラニアの群れに餌を投げ込むような。
ねえ。
うん、
メルカリでこう現金を売ってる人とかいましたけどね。
ああ、いましたね。
うん。キャッシング枠を使って現金化してみたいな話ですよね。
うん
うん、ああいうのも闇を感じる。
で、現金じゃなくて、現金で折った折り鶴を売ってるとかですね。いろいろ。
そう
ありましたね。
1万円の折り鶴ね。
なかなかな、世知辛いですよ。
そうそう、うん。あの、こっちに US でしか使えない話なんで、あんまり、あれかとは思うんですけど、PayPay のキャンペーンで思い出したの、PayPay は 20% キャッシュバックじゃないですか。
うん。
で、僕最近、あの、広島さんと話してて、使い始めたスクエアが出してるキャッシュアップっていうのがあるんですね。
うん。
まあ、昔スクエアキャッシュって名前で出してて、それがキャッシュアップっていう名前に変わったんですよ。
はい。
で、これがですね、まあ、いわゆるデビットカードなんですけど、プリペイド型のデビットカードで銀行からチャージできて、で、Apple Pay とか Google Pay とかにも紐付けできるから、実際の店舗でも普通に使えると。
うん、
まあ、そういう普通のデビットカードなんですけど、結構激しいキャンペーンを今年の頭ぐらいからやってんですね。
うん、
それは何かというと、どんなコーヒーショップでも1回の買い物につき1ドルディスカウントしますっていうやつで、
うん
だいたいコーヒーショップでラテとか買ったら4ドル5ドルじゃないですか。
ああ、そうっすね。そう
っ
すね。
で、1ドル返ってくるってことは、まあ、20% ぐらい返ってくるってことですよ。
うんうん。
で、しかもそれがポイントバックじゃなくて、その場でディスカウントされるので、
うん。
例えば4ドルで買ってピッて会計したら、僕の口座からは3ドル引かれてるんですね。
うん。
で、1ドルはスクエアが多分出してるんですよね。
うんうん。
これすごい率のキャンペーンだなと思って。どういうからくりで回ってんだろうっていう。
コーヒーなんでも、スタバでも、フィルズコーヒーでも。
そうです。
おー、フィルズで、ミントモヒートとか飲んでも、それは1ドルバック。
はい。
おー。
店舗で買った時もそうだし、オンラインで買う時も、Google Pay 経由でそのカードを使えば1ドル割引されるんですよ。
うんうん。
アプリで買ってこうピックアップできるんですけどね。それでも効くし、店舗でやっても効くし、まあ1ドルだからまあ大したことないですけど、チリだいぶ積もると思うんで、それって。
なるほど、なるほど。まあでもどうですかね、全体の割合でコーヒーがどれくらいか。
そうですね。
どれ、だいたいそれでどれくらいキャッシュバックされてます？ざっくり。
い いや、まあ、そう言っても、その、毎日毎日コーヒー飲まないんで、
うん、
あの、何、月に例えば、10回外で飲んだら、50ドルのはずが40ドルになってるって、10ドルキャッシュバックされるだけなんで。
ああ、なるほど、なるほど。まあ、10ドルくらいですね。
まあ、個別で言ったら大したことないですけど、
うんうん、
これを使ってるユーザー全員分を肩代わりしてるわけだから、
うん、インパクトはあるかもですね。
ええ、感じですね。
この全部の食べ物と飲み物をすべてコーヒーにしたら、だいぶ食費が 20% 浮くとか。
そうですね。
ええ、
あの、多分、クレジットの明細に載るときの店の名前で判別してると思うんで。
うんうん。あ、じゃあそこで多分スコーンとか買っても1ドルバックって感じですね。そうそ
う。なんとかカフェって名前のところで飯を食えば1ドル引かれるみたいなね。
うんうんうん。
あるかもしれないですけど。
ええ。まあでもそれが全体のその使った割合のまあ 1-2% くらいだったらリーズナブルなマーケティングバジェットかもですね。
そうそう。いや僕普段はクレジットカード使ってポイントつくから、
うんうん、
あんまりデビットカードとか使う機会ないんですけど、
うん、
まあ、なんかね、エスプレッソ3ドルで1ドル返ってくるんだったらまあいいかみたいな感じで使っちゃいますね。
なるほど、なるほど、
うん。
その辺のこのマーケティングバジェットの比率って、なんというか、日本と例えば US とでだいぶ違う感がしてて、
うん、
クレジットカード入ると、例えば US とかだと100ドル、200ドル、300ドル、そのキャッシュバックがあったりとかポイントバックがあったりするっていう相場感があったんですけど、
うん、
こう日本でクレジットカード入ると350円ポイントが返ってきますとかですね、結構しょぼい感が今まであったのが、ペイペイで2割バックでもうこれは来たじゃんという感じが最近はありましたね。
確かに、
うん、
僕もこの2年3年で 2,3 枚クレジットカード作ったんですけど、
うん、
作った時のボーナスが激しくて、3万ポイントとか5万ポイントとか。
うん、ですよね。
そうそう。まあ、キャッシュにすれば500ドルになるし、
うん、
マイルに変換すれば8万ポイントでビジネスクラスに乗れますみたいな感じだから、
うんうん、
すごいですよね。
そうです、そう。こう、ダイレクトメールが来るんですよね。You are pre-approved だとか、こう。
そうそうそう。まあ、そうやって調子に乗って作ってるとね、あんま良くないですけど。
うん。
うん。まあまあ。確かにな。
ほいほい。
他はどうすかね。
他、そうですね。その、世知辛い話だと、やっぱナスダックがだいぶ沈んでるというのがあって。
そうですね。
これ、ナスダックでだけでなくて、なんだろう。ダウも沈んでますし、あらゆる面が沈んでるんでですね。
うん。
これはまあ、リセッション的な、バブル崩壊的な感じかもしんないという予感がちょっとしますかね。
うん。
うん、これがどうなるかというと、まあ、例えばですけれども、なんだろう、NVIDIA とか株価半分くらい、ピークの半分くらいになってますんで、
うん、
来年リセッション入りすると、まあ、これまで7、8年ずっと、ベイエリアとか景気良かったですけれども、しばらく冬の時代が続くのかもなっていう予感がしたりとかあります？
肌感は全然ないですけど、この数字はね、僕も最近っていうかずっと株はいくつか持ってますけど、基本塩漬け放置で、あ、上がってるなっていうのを眺めてるっていう感じだったのが、2週間ぐらい目を離したらなんかすげえ減ってんですけどっていう感じではありますね。
そうですよね、
うん、
でさらに塩漬けにして鍵をかけて開けないようにするっていうですね。
そうそう、
うん、
まああれですよね、政権も不安定だしね、
うん、
そういうのをマーケットが嫌っているわけですよね、基本は。
まあそこはですね、まあ不安定ですし、でむしろこれは何でしょう、中間選挙も終わって多分政権の支持基盤であった人たちの何というか集団的意思というか、
うん、
トレードウォーを戦い抜くっていうことで、トレードウォーっていうのはどことのトレードウォーかっていうと、まあ US とチャイナのトレードウォーで、
はい、
そうするとそのベイエリアのその多国籍企業っていうのはこれまでその、中国の成長に言ってみればフリーライドだったわけですけども、
うん、
そこでそのロックアップしてしまったりとか、まあなんかいろいろもろもろ絡み合って、 これまでうまく回ってたのが逆回転してるのかもなとかですね。
それはあるかもしれないですね。
うん。そうするとどうでしょうかね。まああと 2,3 年は結構マドルするというか、
うん、
泥の中を張っていく感じになるかもしれないですね。
うん。先週あった事件で、スラックがユーザーの IP アドレスをベースにしてアカウントを凍結するっていう事件があったんですけど、
おー、ほうほう。
それも結局アメリカの法律で、こう以下の国に住んでる人に対してこういったサービスを提供してはいけないみたいな、なんかそういうのがあるみたいで、その中にイランとキューバと、北朝鮮とみたいなの入ってるんですよね。
ああ、イービルアクシスな感じの。
そうですね。で、まあスラックはこれしくったのは、過去12ヶ月の間に1回でもその IP アドレスがその国からあったら問答無用でアカウントシャットダウンしたんですけど、
うん、
まあその中にはアメリカに住んでいて、まあ何日間かイランに旅行に行ったっていう人も含まれてるんで、まあその人たちに対してはアカウントを回復するっていう処置を取ってますけど、
うん、
まあただ今後も、そのアクセスがあった場合は、他からアクセスが認められないまでは、間はアカウントをシャットダウンするっていう、そういうことみたいですね。
なるほど。で、それをその IP ベースでやっていると。
うん。みたいです。
おぉ。ちょっと強烈ですね、それも。
ね。OFAC っていう、これはなんていう、何の略なんだ。略が何の略かわかんないんですけど。
オフィスオブフォーリンアセットコントロール。
あ、それですね。
ほうほう。
うん。まあ、スラックがそれに該当するってことなんでね。
うんうん。
メッセージングサービスだから。
ああ、なるほど。
まあ、詳しいことはよくわかんないですけど。
うんうん。
まあ、スラックも IPO が多分近いんで、こういうのを IPO 前に処理しておきたいっていうのがあるのかもしれないです。
ああ、なるほど、なるほど。
ええ。
うん。IPO で言うと、リフトも IPO 近いって話ですよね。
そうですね。
うん。
リフトが、IPO の書類出した次の日に Uber が出したっていうんで、話題になってますけど。
なるほど。
うん。でもマーケットが沈んでいった時はあんま良くないですよね。IPO するのは。
うん。今 IPO するのはちょっとリスク高いですかね。
うん。
まあ、かといってこの先も多分2、3年は、景気良くなんないかもなという見込みで今、駆け込みでしようとしてるのか。
ああ、それもあんのか。
うん、
うん、あまりこう盛り上がらない話ですね。
そうですね。
自然な感じね。そんなですか。
そんなとこですかね。あと細かい点で言うと
あります。
このピクセル3のスキンっていうのはどんな話ですか。これ
これはね、まあ小ネタなんですけど、
うん、
アクローさんはピクセル3の XL でしたっけ、使ってんの。
あ、そうですね、 XL 使ってます、うん。
ケース使ってます？
ケースは純正のファブリックケース使ってますね。
あれか。
ええ。ピクセル2のケースをそのまんま使おうとしたら穴が合わなかったんで、
そうです、
ね、ピクセル3にしました。ま
あ、当然合わないんですけど、それは。
そうですかね。ちょっと、8割方合ってたんですけど、
ね。僕もケースをつけて使っていて、
うん、
まあ、いろいろ理由はあるんですけど、昔は僕ケース使わない派だったんですよ。
うん、
こう、スマホは裸で使うべきっていう派だったんですが、まあ、いつからか、ピクセル2からかな、やっぱ裏がすごい滑る、すべすべな素材になってる気がしていて。
ああ、そうですね、うん。
で、今回のピクセル3はさらにそれに輪をかけて、ワイヤレス充電に対応するためにグラスになってるんですよね。で、そのグラスの上からなんかコーティングしてあるんですけど、それもまあなんかちょっと滑る感じなんで、まあ、ケースいるなと。いや、使ってたんですけど、やっぱケースつけると、こう、やっぱバルキーな感じになってちょっと重いんで、なんかいい解決策はないかと思って、いろいろ調べてたら、こう、Dブランドっていう会社、他にもいろいろあるんですけど、この Dブランドってとこが一番有名で、まあ、その、スマホの裏に、まあ、シールみたいな、こう、スキンを貼ると。で、そのスキンの素材が結構滑りにくい、マット素材になっていて、なかなかいいよっていうんで、まあそれを買ってみたんですよ。
おー、これ写真的にはなかなかいいですね。
そうですね。後で書ノートに貼っときますけど、僕のインスタグラムに上げていて、これはなかなか良くてですね、素材もザラザラしていて滑りにくいですし、 見た目なんか張ってる感じじゃなくて、もともとこうなってたデザインなんじゃないのっていう風に見える。
うん。
うん。これはいいですよ。
おお。
全く重くならないしね、当然のことながら。
うん。
で、滑りにくくなるんで。
おお。
ただ、プロテクションになるかっていうと微妙で、この Pixel 3の裏のやつって、ポケットの中に鍵とかで一緒に入れとくとすごい傷がつくんですよ、その裏にね。だからそれはプロテクトできますけど、この状態で多分こう、道路に落として、で、画面の方、表面が落っこちれば多分割れるんで、そういう意味では全くプロテクションになってませんけどね。
なるほど。僕もガンガン落っことすんで、微妙感ありますね。
うん。
そうか。
まあ、落とす理由の一つが後ろが滑りやすいからじゃないかと思っているんで、僕は。
うんうん。
だからこれを今つけていて、今3週間目ぐらいなんですけど、使ってから。まあ、今んとこ落としてないです。ええ。
まあ、結構良さそうですね。見た目良さそうですね。まあ、
見た目かっこいいの、いいですよ。
ピクセル3、なんか画面に結構スクラッチが入ってしまってんですけど、そういうのってあったりしません？
あります。僕もそれ気づきました、最近。
お
ー。だけど、なんか面白くて、その、なんて言うんですか、拭くと、ハンカチとかで拭くと消えるんですよ。
あ、そうっす？
スクラッチが。はい。僕の場合はね。
うん。
で、指紋がつくような状態、手でベタベタ触るとそのスクラッチが復活するっていう状態になっていて、これは何なのかなっていうのを思うんですけど、使っている間は気づかないですね、僕の場合は。
うん。
こう、光が当たるところに置いとくと、あ、ここなんかすごい、クラック入ってるなって思うんですけど、実際には気づかないっていう感じで。
うん、自分もちょっと斜めにしてみると、スクラッチが分かって。
そうそう。それ僕と全く同じです。
優しく触るとなんかギザギザ感が感じるという。やっぱこれスクラッチ入ってるわという。
ああ。
ええー。
僕は拭くと消えますね。
おお。
ええ
ー。ちょっと今拭いてみますけど。いや、残ってる。
あ、そうですか。
はい。
もう遅いですね。
遅いですね。
まあそういうの嫌な人は、スクリーンプロテクターみたいなやつを貼るわけですけど。
うん、うん、うん。
まあそれもね、僕はなんかそうやってこう、保護するのもなんかなっていうのも思うんで。
ああ、傷がつくと味が出てくる感じですか。
なんかその、やっぱ、アップルとかもそうですけど、やっぱそういう形で作るって出すからには、それが一番使いやすいはずじゃないですか。
ああ、まあ iPhone はそうですね。はい。
iPhone はそうです。
そうですね。
ええー、まあまあ。
ええー。いやでもこれスクラッチついてるしな。
まあ、あと僕が思ったのは、みんなケースとか、スクリーンプロテクションのシールとか貼るのは、こう、一つにはリセールバリューを保ちたいっていうのがあると思うんですよね。こう、1年間2年間使ったら中古でどっかに売りたいと。まあメルカリでも何でもいいんですけど。その時に傷がついてると嫌だから、箱取っておいたりとか、傷がつかないようにするわけですけど。
うん。
まあ、僕、この2、3年は、Google で次のデバイスを買うときに前のデバイスを下取りしているんで、その時の値段の付け方っていうのはスクリーンにクラックがあるかないか、スクリーンが割れてるかどうかだけなんですよ。
ほうほう、ザルだと。
そう、後ろに傷があるかどうかは聞かれないですね。で、僕は Pixel 2を落として後ろに傷があるんですけど、それは聞かれずに満額返ってきたんで、まあそれは関係ないと。で、今僕ちょっと細かいクラック多分ついてますけど、拭けば治るから、これはクラックではないってことに僕は中ではして、箱とかもちゃんと取っとかなくてもいいんじゃないかっていう、そういうモードですね。
なるほど、なるほど。
ええ、
まあ実際下取りしてどうしてんのかっていうのも謎ですからね。
ね。
ええ。あんまり中古マーケットとかあるのかな？ちょっとわかんないですね。
まあ一応こうリファーブして売れるものは売って、売れないものは部品取り出してまた次に回すとか、そういうことですかね。
はあ。で、その時に、まあ、後ろがボコボコでも、そのまま売っちゃう感じなんですかね。
ね、わかんないですけど。
うん。うん。いや、まあ、確かに、うん、わかります。言ってることは、ケースつけずに越したことはないですけどね。
そう。
うん。
いや、Pixel 2、あ、3はね、特になんかすごい馴染むサイズなんですよね。
うん。
裸で使ってると非常に使いやすい、握りやすくて良いっていう。
ほうほう。
なんかケースつけるとでかく、一回りでかくなって、ちょっとこれは違うなっていう感じが出ます。
確かに。XL もそうですね。裸だと軽くて、iOS よりこれやっぱ軽いんでですね。
そうですよね。
うん。
まあそういう意味ではあの Google のファブリックケースはそんな重くなんない気もするし、ちょうどいいのかなと思いますけど。
軽さとしてはいいですね。ちょっとやっぱり一回りでかくなる感はどうしてもありますか。
うん。
うん、
まあそんななんで、
ええ。
まあ D ブランドはそういうの好きな人、すごいニッチだと思いますけど。
うんうん。
ケースつけたくないけど、ちょっと後ろを守りたいとか。
うん。
あとはちょっとデザインが人と同じのは嫌だっていう、そういう人にはおすすめかもしれない。
うん、ちょっといいですね。
うん。
やってみるかもです。
はい。
こう、画面割れたって泣いてたら慰めてください。
そうですね。慰めるのは可能ですけど。
できます。
こう、リベルドのせいだと言われても困りますけどね。
そうですね。
ええ。
うん。
はい。
はい。
あ、そんなですか？
まあ、そんなとこですかね。
うん。
うん。結構コンパクトにまとまりましたかね。
1時間半ですよ、ちょうど。
ええ、ちょうど、頃良い感じに。
はい。
ええ。
じゃあ、いつものスタイルで行くんだったら、ここで一旦、締めですね。
そうですね。はい。
はい。これ一応、配信いつするかわかんないんですけど、今、サポータープログラムの割引をしていて、配信した日か次の日ぐらいに、キャンペーンは終了してしまう予定なので、もし間に合えば、リビルド FM スラッシュサポーターの方から、キャンペーン登録してもらうと、サポーター登録してもらうとちょっと割引になるかもしれません。まあ、割引なくてもフルでサポートするよっていう方は、もちろんそれでしていただいても結構ですが、そちらもよろしくお願いします。ショーノートはリビルド FM スラッシュ224224から見れますんでお願いします。では、アクロさんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。